優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さん、こんにちは。水曜日、人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
8月の三木市人権尊重のまちづくり推進協調月間に合わせ、ブラック解放同盟三木市支部連絡協議会議長の吉田義正さんに、人権に関する法や制度、理念などに触れながら、人権尊重のまちづくりについてお話ししていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日に至るまでの童話問題解決の取り組みを聞かせてください。
はい。童話問題の早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題と謳われた童話対策審議会答申が1965年8月に出されました。今から55年前のことです。この国の答申を受けて、三木市では1968年に童話教育協議会が結成され、学校や地域などでさまざまな取り組みが始まりました。その一つとして現在も続いています自治会単位での住民学習会があります。これからの取り組みの決意を固めるために、1976年に差別を許さない市民宣言が出されました。毎年8月に行われています市民人権の集いが実施されるようになりました。さらに2000年には、兵庫県内でいち早く差別をなくしていこうとする人権尊重のまちづくり条例が制定されました。人権尊重のまちづくりが進んできたのは、多くの方々のご尽力と市民の皆さんのご支援ご理解があればこそと思っております。
今どのような取り組みの課題があるのですか？
2016年に人権三法と言われる障害者差別解消法、ヘイトスピーチ対策法、そしてブラック差別解消推進法が施行されました。人権に関する法律が施行されるのは一歩前進ですが、課題があります。これらはいずれも差別の存在を認め、その差別をなくしていこうとする考えで、罰則規定はありません。法に反する差別行為をしても罰せられるのではなく、意図的に差別を拡散しようとする人を止めることはできません。その課題を解決するために、県内外で市庁独自の条例が制定されています。県外に目を向けますと、国立市の人権に多様性と平和も含めた人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例や、罰則規定を定めた川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例などがあります。この罰則規定は、差別行為があれば当事者にその行為をやめるように勧告し、やめない場合は命令をします。それでもやめない場合は氏名等を公表し、50万以下の罰金が課せられるという内容です。罰則規定が生かされ、差別的行為がなくなることを願うばかりです。三木市の人権尊重のまちづくり条例も施行から20年を迎えようとしています。他市の取り組みとも検証しながら、見直しの時期かもしれません。
インターネットなど情報に関する人権問題が起きていますが、どのように捉えておられますか？
ブラック差別解消推進法で、差別はいけないという方向性が示されました。しかし、この法律が施行されたにもかかわらず、差別がなくならず困っている事例があります。その一つが、全国ブラック調査復刻版の販売です。裁判所から出版禁止の仮処分がなされましたが、 その本をインターネットのウェブサイトにアップし、誰でもコピーすれば手に入れられます。どこがブラグかを明らかにするもので、これを見て身元調査をしたり、人を遠ざけたりすることが起きています。差別が拡散しているのです。このようなことをするグループは、他にも全国各地の被差別部落に入り、無断で写真や動画を撮影して、所在地や特徴が一目でわかるようインターネット上に晒し続けています。これを止めるためには裁判によるしか方法がなく、ウェブサイトの削除と損害賠償を求めた訴訟が行われていますが、4年以上経った今も結論が出ていません。国連人種差別撤廃条約委員会は、包括的な差別禁止法を日本政府に求めており、早急な制定が望まれます。
三木氏には個人情報保護について独自の取り組みがあるとお聞きしていますが、
個人情報保護について言えば、三木氏では他市にない取り組みがあります。それは本人通知制度条例です。弁護士や行政書士などは、職務上請求用紙を使い、他人の戸籍謄本や住民票の写しを取得することができます。この制度は、本人以外からの請求があったことを、事前に登録した人に対して交付したことを通知し、さらに本人の開示請求により、取得者の名前が明らかになるという制度です。これにより、職務上請求用紙不正使用の未然防止になり、個人の人権侵害を防止することにつながっています。現在の登録者数は7194人、人口比で 9.4% で非常に高い数字です。不正利用による身元調査防止のためにも、さらに登録者を増やすことです。自身の人権は自ら守り、他の人権も尊重するという人権感覚をより高められればと思います。こうした取り組みをはじめ、少子高齢化のますます厳しい時代に対応した新たな取り組みを進めていかなければなりません。新型コロナ対応もその一つです。コロナ感染症に留意することはもちろんですが、50年続いてきた住民学習なども3密を避ける工夫をしつつ開催し、人権尊重の生活様式の確立を目指し、一人一人が尊重される三木氏を作っていきたいものです。
今日は部落解放同盟三木氏支部連絡協議会議長の吉田義政さんに、人権尊重の町三木を目指してと題して語っていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで。電話 82-8388 か、ファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。